はい、皆さんこんにちは。プログラム雑談です。今週はこうプログラムの楽しさについてまあちょっと話そうかなと。まあ前回というかいつ以前にお便りで来てて、うん、なんかそのうち話したいなと思ってた話なんで、まあちょっと話してみようかなと思いますと。ただその前になんかまたぐでぐでで終わりそうなんで、その前にお便りを読むところから始めたいなと思います。ということで今週のお便りから、ラジオネーム海面さんから、第294回のプログラマーの友達とダベルの会を聞きましたと。で、私は大学勤務なのでついそちらに意識が行ってしまうのですが、学会に参加して懇親会も出るというのはどうでしょうかと。で、規模の大きいものでは情報処理学会や電子情報通信学会の全国大会とか、あと温泉宿で開催されるような懇親を重視した学会としては、例えばプログラミングシンポジウムとか PPL とかリコモとか、こういう学会だと夜通しずっとだべってる人もいますと。ほうほう。学会や学会の懇親会は興味の近い人と思いっきり話すことがしやすい場だと思いますと。なるほど。いや、なんかそうですね、学会の後の懇親会とか、まあ、学会自体の質疑応答もそうですけど、ああいうのは似てますよね。あと、学会じゃなくても、カンファレンスの類、まあ、カンファレンスって言ったら学会なんつうか、LL とか Ruby とかのイベント的なやつとか、まあ、私だと MS 時代とかにね、よく、その、マイクロソフトのイベントとかが、ま、ちょこちょこやってて、よく行ってましたけれど、なんか、そういうのもありますよね。ビッグサイトとか、ああいうところでやってる、組み込み系のイベントとかもね、昔やってたりし、なんか、会社がやってたんで、参加してたんで、行ったりもして、まあ、そこでなんか、話したりするっていうのもあるし、まあなんかそういう、お仕事っぽいやつだとね、あんまり友達っぽくダベるって感じにはなんないことも多いですけれど、カンファレンスはね、確かにカンファレンスが、学会はね、うん、特に自分が発表したりすればね、それなりにこう、その後、懇親会で話したりとかっていうのも結構ありますよね。まあ自分が話さなくても、私その日本のこういう学会とかあんま行ったことないんで、情報処理学会とか行ったことないんですけど、うん、なんか、こういうのは、そういう場としてはいいのかもしれないですね。ただなんか、うん、話したいことがここにあるのかって言われるとどうなのかなーっていう気もしますね。いや、なんかこう、なんかその学会の分野に興味があるときはいいような気もするし、例えばプログラミング言語とか作ってるぜみたいな話は、そういう系の学会行ってみてもいいのかもしれないかなという気はちょっとしますが、どうなんですかね。なんかこう学会悪くない気がするんですが、どの学会に行ってみようっていうのがあんまり思いつかないですね。なんかなんかやっぱこう自分の作ってるものについて話し合いたいですよね。ただ学会とかってなんかそうなるのかっていう疑問がちょっとありますよね。ということで、なんか学会いいような気がするけれど、よし、じゃあこれに行こうっていう気がちょっとしないですね。なんでですかね。まあなんかこう行ってみるともう少しなんかいいかもしれないって思うかもしれないですね。なんか機会がないとなかなか行かないですよね、こういうのね。仕事でそれ系やってれば、それ系の学会に行ったりとかはまあしやすいですけど、仕事サボれるしね、まあ行けますけど、そうじゃないのに突然行くっていうのはなんか以前ね、何だったっけ、なんか関数型プログラミングじゃなくて何だったかな、なんかの学会がちょうど大手町でやってて、こう自分はその時にめちゃくちゃ 疲れてて、なんで疲れてたのか思い出せないですけど、なんかすごい歩いて、なんか座りたかったんですよね。そしたら目の前でそんな学会をやっていて、なんか、あれ俺この学会、行ってもいいんじゃないかなという気もちょっとしたんですが、なんか突然、テクテク歩いてって、俺まあまあ興味あるんで出てもいいですか、聞いてもいいですかとか、こう、前に立ってる警備員さんに聞く気が起こらなくて結局行かなかったっていうのがあったんですけど。いやーなんかそういうの前ありましたけどね。まあいいとして、ということでなんか、行く機会、ちょっと行ってみたいですね。なんていうか、こう、なんか誰かと一回行ってみるとかあるといいかもしれないですね。なんか機会があったら行ってみたいかもしれない。最近ね、CG の仕事してるんで、セデックとか、まあ、行ってもいいのかもしれないですけど。とか、と思いましたが、そうですね、学会いいかもしれない。ただなんか自分的にはちょっと敷居の高さを感じますね。なんか自分が論文出すときにはね、それ学会行くんですが、で、そういうのは発表者なんでいいんですけど、まあ、会社の金出し大体そういうのは。ということで、日本学会リテラシーがちょっと自分は低いので、敷居の高さを感じるんで、なんか、機会があったら友達とかと行ってみるとか、友達が発表するときとかになんか行ってみて、なんかそういうのを体験してみてもいいかもなという気はしました。はい。ということで、どうも、解明さんありがとうございます。ということで、今週のお話に移りますと、プログラムの楽しさについて、なんか前ちょっと来て、まあちょっと答えたんですけれど、なんかその時に何と答えたかあんま覚えてないですけれど、ちょっとまあプログラムの楽しさを考えてみたいと。まあいろいろありますよね。こう最初に思いついたというか、まあ一番最初にパッと浮かんだものは、なんか、こう自分で道具を作って、その道具を使うって、なんか問題を解く楽しみみたいなのが、プログラムの楽しさかなと思いました。なんかこう、自分が、なんかレイヤーとか、レイヤーっていうか、なんていうんですか、そのライブラリーだとか、レイヤードアーキテクチャーみたいに普通なるわけじゃないですか、ソフトウェアを作ると。なんかこう、このレイヤーでなんかこういうのをやってて、それの上のレイヤーではそれを使って、その下のレイヤーで作ったものを使って何かを書いて、みたいな、そういうのを積み重ねてソフトウェアっていうのは結構書かれるわけじゃないですか、基本的には。で、こういう、これ、まあ、結構プログラムの楽しさがあると思うんですよね。その下で書いた道具を上で使うと、上で使うのはまず楽しいと。だから自分で作った道具を自分で使うっていうのはね、作ったものを使う楽しさっていうのがまずありますよね。だから自分で作ったものを使うのはやっぱ楽しいですよね。で、まあそうやってこう、しかも、それが、うまくいった時より楽しいですよね。なんかこう、一見難しい問題なんだけれど、自分の作った道具を使えば、すごくクールに描けるみたいな、こう、解き方ができた時は、楽しさがありますよね。だからこう、数学のエレガントな解法みたいなので、大学受験の問題が解けた時の楽しさと似てますよね。なんかエレガント、なんだけど、その道具立てが自分ってところによりプログラムの楽しさがありますよね。ふふふ、こんなこともあろうかとこうなっているのさ、みたいな。どやみたいな。そういう楽しさは結構プログラムの楽しさかなと思います。ということで、自分の作ったものを使うっていう楽しさが、まあ、プログラムの楽しさにあるかなと思いました。で、まあ、他に、思ったこととしては、なんか作ったものが動く楽しさってのはありますよね。なんか特にこう GUI とかのプログラムの楽しさってのは、作ったものが絵になって出てくるってところに楽しさがあると思うんですよね。Android の開発の面白さもそこだと思うんですよね。やっぱこう手元のデバイスで動いてるっていう、そのなんか作ったものが動くっていう楽しさ。っていうのは、プログラムの楽しさかなと思いますね。やっぱ動くのがいいですよね、プログラム。 まあ、あとは何ですかね。こう、OS とかの楽しさっていうのは、なんかこう、抽象度が上がっていく楽しさっていうのがあると思うんですよね。ハードウェアがあるわけじゃないですか、下に。で、ハードウェアっていうのがまた、なんかこう、そもそもに、なんか小さな構成要素から出てきてるわけじゃないですか。ALU みたいなのがあって、なんか条件分岐みたいなのがあって、みたいな。で、なんか、その、レジスターみたいなのがあって、レジスターファイルみたいなのがあって、みたいな。なんかそういう、その電子的な、こう、まあフリップフロップぐらいまでしか理解してないんですけど、まあなんか XOR 回路でまあ作れるっていうのもまあわかるわけだけど、まあけどその程度の、なんていうんですか、ゲート程度の理解であっても、まあなんか下の方からこう積み重ねてって、まあプロセッサというものがどうしてできてるのかっていうのはまあなんとなくわかるわけじゃないですか。で、なんか、で、そういう、なんか下のところはわかるんだけれど、その下のところはいろいろとなんていうか制約が多いわけですけれど、なんかその上に OS があって、なんかこう、その制約が、なんか、一個上の世界ではなくなるんですよね。制約がなくなるっていうか、そういう制約に縛られてない世界っていうのがその上には実現されていて、で、なんかそうやってこう、で、さらにその上に、プログラム言語があってソフトウェアがあるみたいな感じで、なんかこう、だんだんと、こう、抽象度が上がっていくと。で、しかもただ抽象度が高けりゃいい、っていうんじゃなくて、この下から積み重ねていく感じがソフトウェアの楽しさだと思うんですよね。なんか、ハードウェアのところからこう順番に上がってって、その全部が理解できるみたいな。まあ、全部は理解できないんですけどね。まあ言うほどハードウェア分かってんのかっていうと、そんなには分かってないんですけれど、まあ ALU とか細かいところは理解していて、で、まあそれで、まあなんとなく、うん、他のところも、まあなんかやればできそうな気はするなぐらいな。実際やるとできないんですけれど、まあけど、その程度の理解はあって、まあ、ちゃんと勉強すればできるだろうなと思うわけですよ。まあちゃんと勉強しないとできないはずなんですけど、まあそこはいいとして。うん、なんかそういう、なんか自分がわかる、こうすごいメカニズムが、の上に、その自分がわかるメカニズムがさらに積み重なって、さらに自分のわかるメカニズムが積み重なってという感じで、で、なんかすごい、こう、エレガントなシステムができると。まあ、エレガントなシステムっていうのは、こう仮想メモリーを備えたプロセスが実行されて、ファイルという抽象でデータを読み書きできるような何かが動くっていうような話なんですけど、ネットワークないじゃんみたいな感じ。いや、ネットワークは別にね、そんなに自分詳しくないんでね、そこまでちゃんと理解できてる感じはないんですけど。うん。いや、なんかそういう、下から上まで全部分かってて、こう、だんだんと、上の世界が、こう、仮想的になっていくようなのは、ソフトウェア、プログラムの楽しさだと思うんですよね。まあ、これは自分でコードを書くっていう楽しさじゃないですけど、でもまあ、OS の勉強をした時の楽しさってのは、そこだと思うんですよ。みんな、タネンバウムのミニックス本を読んだ時には、そういう楽しさを味わうと思うんですよね。だからそのハードウェアっていうものも、すごい、なんかこう、細かな部品が組み合わさって出来上がる、なんか複雑なもので。で、それの上にも、さらにこう、OS っていうのが、まあ OS もいろいろな仕組みがあって、その割り込みとかを使って、なんかプリエンプティブなマルチタスクが実現されたりとか、うん、なんか仮想メモリーとかもね、その、ページフォルトの時になんかこうして、みたいな感じで、で、ハードウェアのこういう機能を使って、ハードディスクとこうやり取りして、みたいな、そういう、なんていうんですか、個々のメカニズムはまあ理解できて、それを使うと、一歩上では、一個上では、なんか、その、なんか定義された世界が広がるわけですよね。その、自分のあの作り上げた世界が広がってるというような、その、なんか、この上に積み重ねていって、どんどん世界がリッチになっていく感じは、プログラムの楽しさだと思うんですよね。なんかこう、コードを書くっていうのとは違うけれど、 サーフィンにはない楽しさとかいうか、なんかこうサーフィンに限らず、なんかブログを書いたりするのにはないようなプログラムの楽しさっていうのは何かなって思うと、そういうのはあるかなと思うね。ハードウェアとからのこのつながってる感じというか、こう簡単なところから始まってだんだんと複雑になっていくような、その構造に面白さがあるんですよね。っていうのはまずあるかなと思います。OS の楽しさみたいな。うん。いやー、しかもそれがね、やっぱ自分で書いて動いた時とかも面白いですよね。最近はあんましないんですけど、もう最近そういう楽しさはあんまり味わってないですけど、昔はやっぱね、そのイント 21H とかを叩いて、このフロッピーディスクのブートセクターからね、なんか読んで、ディスプレイに何かが表示されるっていうのは、結構、なんかこう感動があるんですよね。で、その上でなんかいろいろとやってって、タスクディスパッチャーみたいなのが動くと感動があるんですよ。まあだからなんだっていう感じでもあるんだけど、あれなんで感動があるかっていうと、こうフロッピーディスクっていうのは、こうガチャガチャ鳴るんですよね。で、こう読み取りとかが光ったりするわけですよ。なんかああいう動くのが自分のソフトウェアでなんかこう動いてるっていうところに、なんかちょっと楽しさがあって。で、その上にどんどんどんどん、なんかこう、積み重なっていく感じが、すごい楽しさがある。途中までは楽しさがあるんですよね。一定よりも上になっちゃうとね、もう下の方はあんまり関係なくなるんで、うん、そういう楽しさから少し離れちゃう部分もあるけれど。でもやっぱこう、うん、物理的なところとか簡単なところから複雑なところになっていくものっていうのはソフトウェア開発の面白さだと思いますね。なんか物理的な構造とか建築とか、まあ、建築はわからないけれど、なんかそういうのでは、そういうのは、例えばバイクとかっていうのは、部品からまあ複雑なバイクというものが出来上がるわけだけど、なんか、階層がそんなにないんですよね。ソフトウェアやっぱすごい、階層が深いんで、なんかソフトウェアの複雑さっていうのはだいぶ別物なんですよね。で、そこに面白さはあると自分は思う。だから OS 的な楽しさというか、その、ハードウェア的な物理的なものから、プロセスとかの仮想的なものまでのその、なんていうか、変遷を楽しむみたいなのが、プログラムの楽しさにはまああると思う。はい。で、まあ、OS という話でいくと、言語処理系の楽しさっていうのもまた別にあって、まあ、言語処理系もちょっと似ていて、その、なんか、単純な、そのプログラムなわけだけど、最初はパースして、でまあ、パーサーなんかもそんなに複雑なものではないわけですよね、原理的には。で、なんかこう、それを読んで実行するみたいなのは。なんかこう、コードとしては、理解はできるんだけれど、で、それの結果その上にはなんかこう、プログラミング言語というものの世界が出来上がって、それで問題を記述して、それが動くんですよね。そこにはやっぱ結構楽しさがあって、それは何が楽しいかっていうと、その作り上げる楽しさっていうのがまああるのと、それとは別になんかこう、言語処理系とか、VM とかの楽しさっていうのは、自分が書いたものじゃないものが動くんですよね。なんかこう自分が書いたものじゃないっていうのは、その言語処理系を書いても、その言語処理系の上で書いたコードが動くんで、なんかこう言語処理系を書いた時に書いたものじゃないものが動くわけですよ。その後に書いた別の何かが動く。この自分が書いたものじゃないものが動くっていうか、その自分が書いた時に作ったものじゃないものがいろいろ動くっていうところに、なんか感動があるんですよね。こう自律的に動くみたいな。まあ、自律的じゃないんだけれど、なんかこう生命を作り出したかのような、生命じゃないんだけどね。なんかこう、うまくは表現できないけれど、なんかこう自分が書いたものが書いた通りに動いてるだけじゃなくて、なんかこう、それの上で何かこう、構築される世界が動くんですよね。でそこにはちょっと感動がある。なんていうかこう、生み出した世界の上で何かが動く楽しさみたいなの。これはなんかソフトウェアを作る楽しさにあると思うんですよね、結構。これはなんか最近の生物学というか細胞生物学とかにもこの楽しさはある気がするけど、そのバイオテクノロジー的なやつは。でもまあそれと似た楽しさが結構少ない分野で ある楽しさだと思うんですよね。この自分が作った世界の上で物が動いていくっていう楽しさみたいな。まあ、ガーデニングとかとちょっと近いですよね。花とか植えて、なんかこう、うん、楽しいぜみたいな。花が育って、うむうむみたいな。花は自分が、なんていうか、作ってるわけではないじゃないですか。なんかここ、自分で育つわけじゃないですか、花が。なんかこう、光とか水とか使って。そういうなんかこう、自分が全部やってるわけじゃなくて、なんかこう動いていくものっていうのには楽しさがあるんですよね。で、言語処理系の楽しさはね、まあそれだけじゃなくて、やっぱりその、さっきのレイヤーの問題、なんかこう話と通じるものがあって、自分が用意した道具で問題がエレガントに記述できる楽しさっていうのは、まあプログラム言語はすごいあって、うん、それはなんか、うん、言語処理系による、以外にも通じる楽しさだけれど、言語処理系の方がより、なんかこう、多くの世界を作り出すんで、多くのルールを作り出すんで、その分、それがうまくはまった時の、この、なんか造物主というか、なんかこう、世界を俺が作ってやったぜ感っていうのは、より強く感じるっていう部分はあると思いますね。まあそういうのが言語処理系とかを作る楽しさかなと思う。他にプログラムの楽しさっていうのはどういうのがありますかね。自分が好きなこととして、こうプログラムっていう分野がこう自分の、うん、自分向きだなと思うのは、こう前もちょっと言ったかもしれないけど、その、労働量とアウトプットが比例しないところも好きですね。たくさん時間を使うと、問題が解決するわけではないっていう、そういう問題が好きなんですよね、自分は。なんか、一生懸命働いても、解決はしないですよね。で、残業をたくさんしても解決はしないと。まあ、解決する場合もあるんですけれど、なんていうか、そういう量が、解決の主な手段ではないし、うん、唯一の手段でもなければ、一番有効な手段でもない。うん、なんかそういう、みんなが頑張ればうまくいくっていう世界があんまり好きじゃなくて自分は、頑張っても頑張んなくても、うまくいくときもあればうまくいかないときもあって、で、うまくいくのに、頭を使わなきゃいけないっていう方が好きなんですよね。で、まあ、プログラム頭を使えばうまくいくかって言われると、そうでもないんですけど、うん、その、こうやればうまくいくっていうのはなかなか難しいんですが、ただ、うん、たくさん働いてもダメだっていうところは好きなとこですね。これは、フォーマツ、F2 戦役で自分が学んだことでもあって、どんなにお金を使っても、どんなに偉い人が何を言っても、どんなにたくさんの人がそれに関わってこれがうまくいかないと困っても、もうこれがうまくいかないと本当に困るんだよっていう、本当に困っていても、うまくいかないときはうまくいかないんですよね。そういうなんかこう人間の都合を気にしてくれない、なんか冷徹さというか、なんかその完全にそこからは離れているところが、自分はソフトウェアの好きなとこでもあって、で、そのおかげで、だからこそ、なんか非人間的に頑張ることが報われないんですよね、ソフトウェア開発は。だからすんごい、もうこれが失敗したら、我々は破滅だっていう時にすごい頑張ってもうまくはいかないと。うん。で、そのおかげで、こう、すごい、生活が、ダメになって、人生がダメになるほど頑張る必要がないっていうところもいいところで。頑張ったらできちゃうと、頑張ることには正当性ができてしまうじゃないですか。でもソフトウェア開発は、なんか、そこでは、その、ちょっとの差は出るんだけれど、ちょっと頑張、なんかすごく頑張ると、頑張んない時よりもちょっと良くなったりはするんだけれど、その差はすごいちっちゃいんですよね。だからもう、ダメだっていうものは頑張ってもダメなんし、いけるってものは頑張んなくてもいけるんですよ。いけるかどうかわかんないなぐらいの時には頑張りも有効だったりするんですけど、で、そういう時にはちょっと、うん、 個人の生活を犠牲にするような頑張りが、こう、行われてしまうこともあるわけですし、それには正当性というか、意味も出てきてしまうんですけれど、まあそうじゃないことの方が多いと。やっぱそういうものは、自分はいいと思うんですよね。こうみんなが、こうやって前に進んでいかなきゃいけないぞって言ってるけれど、それでもダメな時はダメだと。で、しかもダメな、何やってもダメなんじゃなくて、うまくやるやり方もあるんですよね。そこがなんかいいなと思うんですよね。なんかこう、みんながたくさん集まって真面目に時間をつぎ込んで、体力のあるやつが勝つんじゃなくて、なんか、うまくやる方が、うまくいくという、うん。まあこれもね、場合によってはいつもそうとは限らないですけどね。その、こう、やっぱ人を集めて、こう、体力勝負で勝つっていう場合もあるんで、いつもそうとは限らないんですけど、なんかこう、その、ルールというか、戦い方がたくさんあるっていうのはソフトウェア開発の面白いところだなと思いますね。なんかいつも、こうすると勝つっていうんじゃないという。いつもなんか頭のいい人が、こうクールに問題を解決して勝つっていうわけでもないし、いつも真面目な人が集まって一生懸命働いて解決するというわけでもなく、という、なんかこう問題によって、時代によって、うん、その組織によって、やり方は違くて、で、それぞれ強みもあれば弱みもあって、なんかこう、そういう戦いができるっていうのはソフトウェア開発のいいところだなと自分は思いますね。やっぱりこう、昔自分は結構対戦格闘とかやってたんですけど、対戦格闘とかもキャラごとに違う方が面白いですよね。うん、戦い方が全然違う方がやっぱ面白くて、キャラごとに。みんなが同じような戦法になっちゃうと、ただ強いやつが、強いキャラが勝つっていう風になっちゃうから、キャラのが複数いる意味があんましなくなっちゃうわけじゃないですか。で、そういうのはやっぱ出来は悪いと思うんですよね。だから全然違う戦法があって、全然違う強みがあって、それぞれを活かして戦う。で、なんか勝ったり負けたりするっていうところに面白さがあるんで、ソフトウェア開発はそこら辺やっぱ多様さがあっていいですよね。いや、なんかこう真面目な人が集まってね、一生懸命働くのが勝つっていう世界観が嫌いなんですよね、私は。自分が真面目じゃないんで。うん、なんかこう真面目にそんなに一生懸命働くの好きじゃないんで。だからそれが勝つわけじゃないっていう世界観好きですね。うん。まあそういう、なんか労働集約的ではないっていうところに。まあ労働集約的なんだけど、なんていうか、集めれば、前に進むものではないっていうところが、うん、ソフトウェア開発の自分の好きなところでもありますね。だから真面目な方が勝つわけでもないという。うん。まあ、あと他になんかソフトウェア開発で面白い、まあ、ちょっと通じるところがあるんですけど、ソフトウェア開発で自分が好きなところとしては、個人の力が大きくなりうるところも好きですね。まあ、大きい、とは言い切れないんですが、なんかこう、問題によってはやっぱり人を集めた方がいい場合もあってね、そういう時にはやっぱり一人でできることにはすごい限りもあるんだけれど、一方で問題によってはすごいたくさんのことを一人でできて、うん、すごい大きなことができるんですよね、ソフトウェアは。やっぱこう、うん、なんか人間、一人の人間ができることの大きさっていう点ではソフトウェア開発はすごい大きいんじゃないかなと自分は思っていて。それはやっぱりこう物理的な制約がないんで、こう人間一人がこう震える力になんかこうの制約が少ないと思うんですよね。他の分野によりも。一人の人間がすごく大きなことができるっていうのはなんかいいですよね。ナロー的な世界観として、やっぱ主人公がチート能力ですごいみたいな。のね、と、同じような、なんか、良さがありますよね。こう、なんかこう、昔、エルナサーガって漫画があったんですよ。で、なんかこう、それはまあ魔法、剣と魔法の世界の話で、でまあ魔法が、魔法を弾くっていう伝説の剣みたいなのがあったんですよね。なんかこう、かつての勇者が使っていた、こう、剣があって、で、聖剣があって、その聖剣は、魔力を持ってる人を弾く、 で、だ魔力、誰にも使えないんだけれど、主人公は魔力が全くないので、その剣を使うことができるっていう、まあそういう話なんですけれど、いや、その時に、まあこの話やけど多分通じないな。うん、いや、シャールビがね、それをも持ってこう、いや、なんか魔力で抑え込むっていうシーンがあってね、こう、いや、別にこう、本当は、すげえ魔力だったのかもしれない。まあなんかうまく説明できないですね。とにかくこう、なんか、人々の常識を、一人のすごい力が、なんかこう、ねじ伏せられる時があるんですよね、ソフトウェア開発は。で、これを、この一人の英雄性っていうか、うん、一人がすごい違いを埋めるっていうのは、ソフトウェア開発の面白いところだなと思うんですよね。結局は、うん、その人がいなくても違う人が同じようなことをやったよっていうようなものは、なんか、まあ、ものとは違うところが面白いと思うんですよね。例えば、こう、リナスは Git を作ったわけじゃないですか。で、Git はなんかすごい変ですよね、あれ。普通に作ったらああはなんないと思うんですよね。で、あれやっぱリナスが Git を作んなかったら、こうじゃなかったと思うんですよね、世の中は。うん、それは別に、もっと良かったかもしれないけれど、でもまあ一人の人間がこう、やったことの、この爪痕の大きさみたいなものをすごい感じるもんだと思うんですよね。まあ、リナスは、特別な人間なんで、そのソフトウェア開発における中ではやっぱりすごく特殊な人間なんで、それがまあ、みんなに当てはまる。みんなっつうか、他のことにも当てはまるとは、ちょっと思えない例外的なものではあるけれど。でもまあ、やっぱり、こう、一人の人間がすごく大きな違いを埋めるっていうようなソフトウェア開発の面白さだと思いますね。ただ、なんか優秀な人がすごい大きなことをやる、いつもやってるという気は全然なくて、なんか、うん、大きなことができうるが、うん、なんか、それはいつもできることでもないし、簡単にできることでもなくて、うん、なんかたまにそういうことが起こるんですよね、ソフトウェア開発は。そこに面白さがあるし、しかもなんかその限界が、うん、こう、普通の人が思ってる限界と、すごいプログラマーが思ってる、できるっていうことの間にギャップがあるところも、まあ、自分はソフトウェア開発が好きなとこですね。なんかこう、あれですよね。こう、なろうものとかで、うん、あれ、俺の、ひまほうがちょっと弱すぎるってことだよな、とか、こう、主人公が言うような感じの、そういうやつですね。まあ、ちょっと違うけれど。なんかこう、普通の人の世界観と、をぶち破るような、すごい力が震えるっていうのが、ソフトウェア開発の面白いところだなと思いますね。一人の個人が。まあまた、そこに限界があるところも面白さなんですけどね。一人の人間が何でも全てできるわけでもないが、一方で一人の人間がすごいこともできるっていう、この、なんか、バランスが面白いんですよね。何でもできたらつまんないと思うんですよね。なんかできないこともたくさんあるけれど、なんか想像もできないほど大きなこともできるっていう、この、なんか構造が自分はソフトウェア開発面白いなと思うことですね。やっぱ一人の人間が、うん、大きな違いを生むっていうのは、なんかやる意義を感じますよね、自分が。うん。こう誰がやっても、まあ同じ感じだよっていうものはそんなにやる気もしないし、しかもなんていうか、自分がやっても他の人がやっても同じぐらいの大きさ、だっていうのも、なんかこう、つまらないというか退屈だと思うんですけれど、ソフトウェア開発はね、こう、そうではない。その、みんなが同じようなアウトプットになることもあるし、すごく違うようにもなるし、しかもそれは時代にもよるし、作るものにもよるし、人間にもよるし、で、いろんな要素があって、うん、そこの、なんか複雑さには面白さを感じますね、自分は。うん。まあ、そんな感じが、プログラム、 の面白さですかね。まあ、作って動く面白さ。こう、下のレイヤー、ハードウェアから単純なものを積み重ねて、なんか、違う世界ができる面白さと、まあ、それがやっぱ下の世界と繋がってる面白さみたいなのがあって、でそれとは別にやっぱコンパイラみたいな、その、それの上でいろいろなものが動くっていう、なんていうか、自分が書いたものじゃないものが動くっていうところに、なんかそういったものを生み出せるっていう楽しさみたいなのと、まあ、あとレイヤーみたいなんで、自分が作ったもので、を使ってなんか問題が解けて、それがうまくいった時の楽しさみたいなのと、あと、その頑張りが全てではないというか、頑張りがそんなに重要ではないっていうところも面白いところだなと思う。なんかこう、頑張りよりもスマートさの方が重要だし、スマートさもそう簡単な問題ではないっていうか、そういう、なんかこう人が不幸になる方がいいという世界ではないというか、働いてる人が不幸になればなるほど結果がうまくいくというわけではないっていうところが、まあ好きなところの一つでもありますね。で、真面目な人の方が勝つというわけでもないっていうところも、まあ好きなところですね。いや、朝9時から毎週5日間出勤してるやつがいいアウトプットを出すというわけではないというね。でもまあそっちの方がいい場合もあるところもまた面白さですけど。まあ、なんか他にも言ってないことはあるような気がしますね。データ分析とかの楽しさはこの中には入っていない気がするし、ネットワークとかでね、HTTP とか使う楽しさみたいなのも入ってないし、まあなんか他にもいろいろあるとは思うんですが、でもまあプログラミングの楽しさっていうことを考えたときには、なんかそんなようなことを自分は思いますね。で、なんかこう、この言ってることっていうのは、プログラミングをちょっと覚えて、こうじゃなきゃいけないっていう内容とは、違うことが多いと思うんですよね。プログラマーは、プログラミングはなんかこう、最初、すごい、なんか、万能なすごいことができる何かだとまあ思えるんですが、成長をすると一人の力がそんなに大きくはないっていう気がしてくる分野でもあると思うんですよ。で、なんか組織としてものをアウトプットするっていう強力さを理解してチームとして働く大切さとか、そういう時になんかこう、なんか個人でやっていたことの小ささみたいなものに気づくっていう性質があると思うんですよね。で、そうなった時に、その、より真面目でしっかり働く人の方がいい的世界観っていうのが見えてくることがあって、だから、プログラミングっていうのは、こう初級から中級と言っていいのかどうかわかんないけど、こう素人からちょっと成長してチーム開発ができるようになると、なんか、退屈なその他の仕事、まあその他の仕事が退屈かどうか知らないですけどね。なんかこう、その他の仕事、その他の仕事っていうのは適切じゃないか、その他の仕事のことよく知らないから。なんか退屈な仕事に見えるし、そうであるのが本質だよと言いたがる人が結構増えるんですけれど、その先があるんですよね、ソフトウェアは。その退屈なやり方で、安定してものが作れるようになったと、まあ、思うんですが、人は。それはやがて、それが先に進んでいくと、どうにもならない、こう、怪物が生まれてくるわけですよ。なんかこう、なんか、ロングホーンとかになってしまったりして、どうやってもできないっていうのが出てきたりとかして、そういう複雑で作れなくなったりとか、また作れないだけじゃなくて、作っても意味がないっていうこともあるんです。例えばこう、競争に負けて全てを失うときとかに、なんかこう、着実に物を作るっていうことはできるようになってたんだけど、それを作ってもダメだったっていうことに気づく時とかが来るんですよね。で、全てを自分たちは失い、敵は全てを得て、こう、そうかって。向こうとこっちの差が本当は重要なのであって、 こう、退屈にものをちゃんと作るというだけでは問題は解決してないんだとか気づいたりとかですね。まあ、いろんなことが起こり、なんかこう、そんなに単純なものではないっていうことに気づくようになるんですよ。だソフトウェア開発はなんかこう、段階っていうか、先があるんですよね。だからなんかこう、あんまり最初の段階で世の中の全てを分かったみたいなことを言って、こう、なんていうか、退屈なものだよっていうようなのを、こう、広めるのは良くないって思うんですよね。まあ、広めるのはいいんですけどね。なんかこう、そういう意見って、こう、最初の素人を否定するものなので、見ると、ちょっとかっこよさを感じるんですけど、お、プロフェッショナルっぽいみたいな感じで、なんかそういう風にして、お、分かってないやつに比べて、この意見を広める俺、分かってるぜ、みたいな風に感じるような、部分があるんですけれど、それはそれでまたそこが浅いことで、なんかこう、それが全てじゃないっていうか、それはかなり入り口に過ぎないんで、その先があるんですよ。しかもその先の方が大切なんですよね。で、だからこそ、ソフトウェア開発は、なんかこう、高い給料で優秀な人を集めるっていう風になるのも、なんかそんなに単純じゃなかったからなわけで、なんかこう、そちら側に真実の奥は含まれてるんで、もうちょっとなんか先の話をした方がいいんじゃないかなとは思うんですけれど。まあいいとして、こう、とにかく、プログラミングの面白さっていうのを考えたときに、なんか自分が思うのはそんなことかなと思いました。それではまた来週。